皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス AG です。2026年5月8日のマス .AG カテゴリから13本の論文をお届けします。1本目はアレッサンドロ・フラッシネティさん、フランチェスカ・リットさん、フェデリコ・トゥホさん、マッテオ・ベルニさんによるオンブラウアー・グラップス・オブ・ノウン・エンリケス・マニホールズ基地のエンリケス多様体のブラー群についてです。この研究では知られているいくつかのエンリケス多様体についてブラー群という数学的な構造を具体的に計算しています。さらにこれらの多様体の上に特別なブラーセベリ多様体を構築してその性質を詳しく調べています。特に興味深いのはエンリケス多様体のブラー群からその普遍被覆であるハイパーケーラー多様体のブラー群への引き戻し写像を分析している点です。これを幾何学的な視点と代数的な視点の両方からアプローチしているのがとても贅沢で緻密な構成だと感じます。高度な代数幾何学の道具を駆使して空間の構造を解き明かそうとする情熱が伝わってくる内容ですね。2本目はゾンビンチェンさんによるオンザコホモロジカルピュアティオブザアフィネスプリンガーフィバーズアフィンスプリンガー多様体のコホモロジー的純粋性についてです。この論文ではラングランズシェルスタッドの基本補題という数論や代数幾何学の非常に重要なテーマに関連する問題に取り組んでいます。具体的にはアフィンスプリンガー多様体がグロベニークドリーニュの意味で純粋であるかどうかという難しい問いに挑んでいます。著者は変形理論やマイクロローカル解析という高度な手法を駆使してこの純粋性を判定するための基準を導き出しました。特にニューアンテーションという概念や切り詰められたアフィンスプリンガー多様体の系列に注目しているのが面白いポイントですね。最終的にある条件下でアフィンスプリンガー多様体が純粋であることはそのミューアンテーションが純粋であることと同値であるという定理を証明しました。さらにこれらのコホモロジーが定義する元のルート評価データのみに依存することも明らかにしています。3本目はジハオ・リユさんとウェンフェイ・リユさんによるザ・ミニマル・ボリューム・オブ・ステーブル・サーフス・オブ・ランク1ランク1の安定局面の最小体積です。この論文では特定の特異点を持つ一般型の遮影局面においてその体積が最小となるのはどれくらいかという代数幾何学の根本的な問いに挑んでいます。結論から言うとランク1の安定局面の最小体積は445分の1でありそれを実現する局面は同型を除いて唯一であるということが証明されました。これで以前からあった予想が完全に解決されたことになります。証明のプロセスが本当に面白いんです。まず最小体数不一致度という指標でケースを分け決定論的なアルゴリズムや古典的なフィルターを駆使して候補となる特異点の組み合わせを絞り込んでいきます。ところが最後には252個もの候補が残ってしまいここが正念場でした。そこで登場するのがなんと人工知能のチャットボットが発見した多種多様な種数に関する不等式です。4本目はパトリシオ・ガヤルドさんとジャヤン・ムカルジーさんによるジオグラフィー&ディフォメーションズ・オブ・ Z の2の S 上カバーズ・オブ・ゼネラル・タイプ・オーバーウェイティド・プロジェクティブ・スリー・フォールズ重み付き遮影3次元多様体上の一般型の Z2 の S 上被覆の地理学と変形です。この論文では重み付き遮影3次元多様体をベースにした特殊な被覆構造を持つ3次元多様体について研究しています。代数幾何学において一般型の多様体を分類してそのモジュライ空間を理解することはとても重要な課題ですが局面の場合に比べて3次元多様体はまだ謎が多い分野です。研究チームはまずこの多様体のチャーン数の比率を分析しました。驚くべきことにブルース・ハントさんが唱えていた予想に反してこれまで空領域だと思われていた場所に滑らかな被覆が存在することを証明しています。 この発見は既存の理論を塗り替える刺激的な結果ですね。さらに変形理論を用いてこれらの被覆がモジュライ空間の中でどのような位置にあるかを詳しく調べています。5本目は森彦斉藤さんによるトム・セバスティアニ・テオアム・フォー・ホッジ・モデュルズ・ホッジ・モジュールに対するトム・セバスティアーニの定理です。この論文では生息関数の和に関するミルナー・コホモロジーをそれぞれの関数のコホモロジーを使って記述するトム・セバスティアーニの定理を混合ホッジモジュールの枠組みで証明しています。もともとこの定理は孤立特異点や重み付き同時の場合など限定的な状況では知られていました。でも混合ホッジモジュールの場合は重みろ過を保持したまま証明することが非常に難しいという壁がありました。ここがこの研究の一番の挑戦だったはずです。斉藤さんはベルディエ特異化との適合性を利用するという高度なアプローチを取りました。具体的にはモノドロミックな混合ホッジモジュールのカテゴリーを定義し、ホッジろ過や重みろ過のズレを適切に扱うためのひねりのある外積という概念を導入しています。最終的に関数の和の消滅サイクルと個々の関数の消滅サイクルのひねられた外積との間に正準的な同型が存在することを導き出しました。6本目はレムケ・クルーストマンさんによるザ・シリバートディ・ジェンナーロ・コンジェクチャー 4D イコール5 D イコール5におけるチリベルトディ・ジェンナロ予想です。この論文は特定の数までの特異点を持つ次数の D の接点頂極面が因数分解可能であるか、あるいは平面や二次極面を含むかという予想に挑んだものです。次数が3や4の場合はすでに証明されていましたが、今回の主役は残されていた次数5の場合です。具体的には遮影空間における5次の接点3次元多様体がどのような条件で非因数分解可能になるかを探っています。著者は特異点のイデアルを詳しく調べ、一般の線形形式を用いてアルティニアン・ゴレンスタイン代数を構成するという手法を取りました。ここで代数の H ベクトルを分析して特異点のイデアルが持ちうるヒルベルト関数を制限していくという非常に緻密なアプローチをしています。特に構成したイデアルが特定の多次数を持つ完全交差イデアルであることを証明するステップが技術的な見どころです。最終的にこの3次元多様体が平面を含むか、あるいは二次極面を含むことが導き出されました。7本目はルイス・エ・ソラコンデさんとジャンルカ・オケッタさんによる A2 ステップアプローチ to CHOW コッティエンツ・チャウショーへの2段階のアプローチです。この論文ではフクソトーラスの作用による遮影多様体のチャウショーというかなり手強いテーマに挑んでいます。チャウショーというのは有理同時多様体のような比較的シンプルな多様体を扱ったとしても、その幾何学的構造が非常に複雑になってしまうことで知られています。そこで著者の方々はこの複雑な幾何学的構造を遮影トーリック多様体とその相有理自己同型群の有限部分群という2つの要素に分解して捉える新しいアプローチを提案しました。単に理論を提示するだけでなく、実際の有理同時多様体にこの戦略を適用して具体的にどう機能するかを詳しく示している点が見事です。複雑なものを扱いやすい形に分解して攻略する非常にスマートな戦略だと言えますね。8本目は F ・デルガドさんと SM ・グゼインザデさんによるオン・ア・ジェネラリズド・ポインカレ・シリーズ・オブ・プレーン・バリュエーションズ平面評価の一般化ポアンカレ級数についてです。この論文では複素数体の部分体から係数を持つ生息関数の目の代数における平面評価の一般化ポアンカレ級数というテーマを扱っています。もともとこの分野には古典的なポアンカレ級数というものがありました。でもそれだとオイラー表数を使うため得られる情報に限界があったんです。そこで著者たちは 複素アフィン直線のクラスを係数に持つ多項式として表される一般化オイラー表数を使うことで、より精緻な情報を引き出そうと試みました。特に単一の平面曲線評価やジョイン子評価の場合に、この級数を具体的に計算する方法を追求しています。これまでの研究では、複数の評価をまとめた場合に計算が非常に複雑で答えが出ないことが多かったそうですが、ここを突破しようとした点にこだわりを感じますね。具体的には、評価の集まりの拡張半群を用いて一般化オイラー表数に関する積分として級数を定義しています。9本目は鉄平高松さんと小吉川さんによるアンエクスプリシットフォーミュラフォーザーアーティンインバーリアントオブスムーズ計算ハイパージャーフィス、滑らかな計算長局面のアルティン普遍量の明示的な公式です。この論文では正表数における超得意な計算局面を特徴づけるアルティン普遍量について、具体的な計算方法を提案しています。これまでこの普遍量は結晶トーレリ理論などで非常に重要だったものの、実際に計算するのはかなり難しい問題でした。そこを著者たちは純分裂という概念を使って得意点論の視点からアプローチしています。特に面白いのが非分裂指数という新しい普遍量を導入した点です。線形代数を使ってこの指数を計算できるフェダー型の判定法を確立し、定義多項式の係数から行列を組み立てるという非常に具体的で計算機向きな手法を構築しています。結果として4次計算局面や加重遮影空間における6次長局面において、この非分裂指数がアルティン普遍量を直接的に決定することが示されました。10本目はマルコス・カネドさんとジャンカルロ・ウルズアさんによるナショナルホモロジーリスクデゼネレーションズ・オブ・エリプティック・サーフィス楕円曲面の有利ホモロジー円盤体化です。この論文では不得意な遮影楕円曲面がどのように体化するかという問題を、有利ホモロジー円盤という特殊な構造を持つ特異点に注目して分類しています。これまで研究されてきたログカノニカルな特異点だけでなく、より広い範囲の有利特異点まで含めて考察している点がとても意欲的なアプローチですね。具体的には楕円ファイバーの修正やスライディングと呼ばれる操作を駆使して、どのような特異点が現れうるかを体系的に明らかにしています。特にドルガチェフ局面において任意の整数のペアに対して一つの特異点を持つ体化を具体的に実現させている部分は非常に鮮やかな結果だと思います。さらに最小のセミログカノニカルモデルを構築し、それらが障害なく変形することまで証明しています。これにより最近の他の研究で得られたドルガチェフ局面の体化結果ともうまく結びついた形になっています。11本目はマス NT からのクロス投稿でアレクサンダー・ボリソフさんによる A ストラクチャーシーフフォーカーチトポロジキルヒー層のための構造層です。この論文では正の整数の集合上のキルヒー層というちょっと変わった位相空間に注目して、数論的な構造層を導入しています。キルヒー層というのは無限の等差数列を規定とするハウスドルフ空間で、連結性も持っている面白い空間です。著者の狙いは複素解析関数のようなものを数論の世界で作り出すことでした。複素解析関数が収束べき級数で局所的に定義されるように、ここでは局所的に整数係数多項式で表される関数、いわゆる局所 LIP 関数を考えます。このアプローチにはべき級数の数論版ともいえる積和表現という道具が使われていて、非常に独創的ですね。論文ではこの局所 LIP 関数をセクションとする間の層を構築し、その子ホモロジーを調べています。特に密度ゼロの集合を除いた等差数列というほとんど基本集合と呼ばれる領域では、局所的な性質がそのまま帯域的な性質になることが証明されました。12本目は mas.cv からのクロス投稿で、キョボムソンさんによるリバイズドデマイリーズアフィネネスクライテリオン&アルゲブレーゼーションオブエンタイアグラウアートチューブ、海底バンド名油のアフィニティ判定条件と完全グロイエルトチューブの台数化です。この論文は、完全グロイエルトチューブというものがアフィン多様体になるのかというバーンズさんの古い予想に挑んだ研究です。解析的な条件と代数的な性質を結びつけるという非常に野心的な試みですね。著者はまず、シュタイン多様体がアフィンであるための判定条件を提示したドメイユさんの定理をより汎用的に作り直しました。もともとの条件では立地極率に厳しい制限がありましたが、得意点に極を持つことを許容することで、このハードルを下げたのがポイントです。その結果、完全グロイエルトチューブ全体がアフィンであるとは言い切れないまでも、ある種の得意点を除いた部分はアフィンになることを証明しました。最後は、MASSSG からのクロス投稿で、ケネス・ブレイクリーさんとノア・ポーチェリさんによるバルク・ディフォメーションズ・フロア・コンプレックス・ボーディズム&グロタンディ・クリーマン・ ROCH バルク変形・フレア・フクソ・ボルディズムおよびグロタンディ・クリーマン・ロッホです。この論文では、シンプレクティック・コホモロジーをフクソ・ボルディズムというより高度な枠組みに引き上げて解析しています。通常、シンプレクティックコホモロジーは古典的な勘の上で定義されますが、これをリングスペクトルまで引き上げたいというのがフローホモトピー論の目標です。著者の2人は、複素向きを持つフローカテゴリーという無限カテゴリーの手法を駆使して、この引き上げの複素化を研究しました。特にグロタンディーク・リーマン・ロッホ定理のホモトピー整合的なバージョンを証明し、それをバルク変形と結びつけた点が非常に鮮やかです。結果として、複素化したフレア複素ボルディズムが節足のチャーン類によるバルク変形を伴うシンプレクティックコホモロジーと同型になることを示しました。というわけで、今日は代数幾何学からブラー、グン、アフィン・スプリンガー多様体、そして混合ホッジモジュールや変形理論、コホモロジーまで、かなり濃い内容を駆け足でたどってみました。非常に奥深い世界でしたが、皆さんの知的好奇心に触れる時間になっていれば幸いです。それではまた次回お会いしましょう。